変わるスキル見せるやる感じる気持ち上げるサンシャイン変わりそがるのはやめる頑張る次に行けそうなサイン
Celebrar El mundo que vino a celebrar Párase ahora mismo
ちゃんと落ちてる落ちててる人がいるのはすごいなと思った。っていうかそう、はい遅刻とか言われてるんですけど、62番さんに、はい遅刻って元気だね。アンさん元気やね。はい遅刻って。いや遅刻だけど確かにびっくりした。落ちたらちょっとあれ。5時少し過ぎてらっつっていかんやべえなと。はい遅刻、アンさん元気だわ。そんなプリアで言うほどの元気はないよこんな時間に。ええ、 なぜ俺は5時からやるなんて言っちゃったんでしょうか。どう考えてもヘビーでした、自分にとって。自分でハードル上げちゃいましたよ、なんか。眠すぎですよ。余計体調悪くするよ、これ。これはね、2時間も配信できるかどうかわかんないね、これは。何ですか、これは。でも面白いのがどんどんどんどんこれさ、あの少しずつ増えていくところを見るとさ、やっぱりあれなのか、ちゃんと起きててリアルタイムでこいつやっと言った通り一応遅刻してるけど始めやがったっつうので押してくださってるってことか。アンさんだよね、優しいというかすごすぎですよ。ちゃんと寝ないと、だって一番初めのスタートのあれよりパパパって増えたもんね。だからちゃんと 5時に来るっつったよ。 5時まで待ってた、またその5時にうまく合わせて落ちたと。すげえな。てか本当でのびちゃん来たのがびっくりしましたね。来てた、録音はされてるはずなんですけど、すげえわ。リスナー数が増えるのがすげえと思うわ、ほんとに。どう考えたってさ、ねえ、きついよ、どうだって。なんかそんなにしてまで聞くような放送じゃないと思うんだけど、ありがたいっすね、ほんとに。っていうかね、ちょっと、なんだ、20分ぐらい遅れてきちゃいましたね。申し訳なかったですけどね。とりあえず、一応5時に来るっつったんで、5時20分ぐらい、こんにちはつがね、おはようございますです。おはこんばんちはです。おはようございます。本当に。すっげえテンション高えよ。63番さん、今が一番テンションの高い時間ですが何かって書いててびっくりマークで、それ60番さん、こんにちはっつってんだけど、元気すぎです、本当に。まだ5時だよ、5時、5時半だよ、5時半。ここで俺は朗読できんのかな、これどうなんだ、この状態でできんのか。よし、じゃあ、ていうか、俺の朗読がスタートしたらですね、皆さん寝ちゃいますよ、これ。テンション高い人も多分落ち着きます。寝ちゃう、これは。だから、気をつけてください、これ。自分で言ってて俺寝ちゃいそうですからね。行くぞ。救急電車行こう。救急電車74人目。本当に。救急電車行けるかな、俺読めるかな。本当にすごいな。本当に起きてるよ。すごいよ、本当に。本当に起きてたよ。で、じゃあ、行こうかな。っていうかさ、聞く人増えてんだけどさ、このね、寝ぼけた声のやつがやってんのはいい、大丈夫ですか、これ。それとも拡張っていう言葉に引き寄せられた人が何人かいるんですかね。そういう意味じゃないんですけどね。わかる人はわかるんですけど。で、じゃあ、99人の最終電車画像アップしますけど、作井上夢人。てか本当にさ、画像アップする際にさ、ちゃんとページ見てる人がいるっていうのはすごいよ、本当にリアルタイムで。本当に、5時半だっつうの。すごいよ、本当に。銀座線舞台で、 最終電車つってるんで23時56分から、最長で12時13分まで、18話なんですけども、うん、とりあえずですね99人つってるだけあってですねちゃんと99人いるんですよね。それぞれ別々の話、うん、でとりあえず今、73人まで読んで74人目だと、うん、というところなんです今で、今日はちょっとそれを行こうかなと思ってんですね、てかちょっとなんか俺言ってることおかしいねいつもとね少しなんか変な感じになってるけど、で、そちらの方やりたいとこんな朝っぱらから、しかも寝起きです、寝起き状態でやるという初かもしれませんね自分が寝起き状態で救急電車を読むというのはねでちょっとあの待ってくださいね今あのガサゴソ鳴っちゃうんで一回マイク切ってガサゴソやってからあのすぐ戻りますちょっと待ってくださいはい申し訳なかったですじゃあでドイツをやるかということなんですけども昨日言ってたやつをやるのはちょっとあれかなと思ったんでの新橋駅ああこれは、うん、24時8分の新橋でこいつかあったった失礼、24時8分ね鶴見七郎こいつはですねぬかたゆきえっていう、なんかねお嬢様みたいなのがいてですねそいつをポンちゃんにやってもらいましたけどそのなんつうのかな連れだね連れ、うん、あのなんつうんだっけジーヤみたいな感じの、位置の人、うん、とにかくこっち側の方こいつはとにかくどう思ってたのかあんまりこいつ喋んなかったから心の中でどう思ってんのかっていうのはわからないんで、ちょっと気になるところなんで、やってみるのも面白いかなと思って、うん、ぬかたゆきえをポンちゃんがやったんでそいつの話はまああのコラボったから聞いていただければわかると思うんですけどそうこいつはどうなのどうなのかということで、ちょっとやりたいというふうに思います。うん、多分ね、聞いてて寝ちゃいそうな感じになっちゃうかもしれないですけど、とりあえずやってみようかなと。てか、なんで見てる人増えてんの？すごいね、本当に。5時半なのに増えるもんだね。まあいいや、じゃあ行ってみよう。24時8分、新橋駅で鶴見七郎。いい加減にしてよ。もうね、なんか勢いがないもんね。まあいいけど、行くけど。そのぬかたゆきえの言葉を無視して、鶴見はホームを歩き続けた。いい加減にしてほしいのは鶴見の方だった。こんなバカな娘の警護だの、どうしてこの俺がしなければならないのか。どこまでついてくるつもりなの？いきなりゆきえが鶴見を振り返った。その場に立ち止まり、鶴見はゆきえを見下ろした。お屋敷へ戻られるまでです。帰らないわよ今日は鶴見を睨みつけながら幸恵が言うではずっとおそばにおります大方また男を呼び出して湯通しバカ騒ぎをやるつもりなんだろう幸恵もバカなら呼び出される男たちもバカばかりだおとといはカラオケだった外に出てと言われ鶴見はボックスの外で待機した3度目に部屋を覗くと半裸になった幸恵が2人の男に挟まれて踊っていたねえあなた、親父からいくらもらってるの？ゆきえがいきなり聞いた。 私の雇い主はお父様ではありません。ユウとユキウはあーとうなずいた。おじいちゃんね、いくらもらってるのよ。お嬢さんにそれを申し上げることはできません。そのお嬢さんってのをやめたって言ってるでしょ。テンション低い。ユキエが声を上げ、鶴見はかすかに眉を動かした。ではどのようにお呼びしますか。ユキエの視線が一瞬鶴見から離れた。ホームに入ってきた4人の男女が鶴見たちの脇を通り過ぎ、5メートルほど離れた場所で立ち止まった。私には名前があるんだから、せめて名前で呼んでくれたらどうなの。続けてユキエが言う。ユキエ様とお呼びすればよろしいですか。様？何よそれ。ユキエちゃんとかユキちゃんとか、なんだったらユキエって呼び捨てにしてもいいわよ。そのようなことはできません。何がユキちゃんだ。泥まみれの真っ黒になって雪だるまじゃないか。おかしいと思わない？私はもう25なのよ。子守が必要に見える。子守ではありません。警護です。てかね、ちょっと待って、俺バックの音楽間違えた。なんかすごい陽気な感じになっちゃった。ちょっと待って。もうダメだ、重症だ。全然テンション低いし。しね、相変わらずね、かなり眠、かなり無茶してやってる感じ。眠くなってくるでしょ。このトーンで、このトーンで喋られたら眠いと思うよ、いくらなんでもね。そう、しかも自分でやっててもかなりね、やばいですから。で次、てかなんで増えてんの聞く人。おかしくね。5時半だぜ、大丈夫か。で、てかね、あのびっくりしたの、鶴見がこういうトーンだっていうのにもびっくりしましたね。あのもうちょっとすごいその忠誠心の高いなんていうの、警護というか、うん、ボディーガードなのかと思ったんですけど、こいつ随分トーンが違いますね、心の中のね、ちょっとそのあたりちょっと驚きました。じゃあ行きましょう。子守ではありません、警護です。私にどんな危険があるっていうのよ。ふと視線のようなものを感じて、鶴見は自分の背後へ目をやった。てんてんてん。女一人、男二人のグループが電車を待っている。その向こうに妙な男がこちらを見据えるようにして立っていた。あの男と鶴見は眉根を寄せた。確か2時間ほど前にも姿を見た覚えがある。ブティックで幸恵が買い物をしてその店を出たとき、向かいの喫茶店の前からこちらを眺めていたやつだ。なんだあいつは。ねえと幸恵がバッグから財布を取り出した。ここに20万ぐらい入ってるわ、これあげるから私の前から消えてよ。バカにするのかと鶴見は幸恵を見返した。ほん、なるほど、こいつ不思議だな、こいつの話。で行きましょう。24時9分で新橋駅で鶴見七郎。安く見られたものだと鶴見は思う。20万か。しかしそんな馬鹿げた幸恵の言葉よりも、鶴見にはホームの向こうからこちらを見つめている男の存在が気にかかった。あいつは何者だ。雰囲気からすると幸恵の取り巻きをやっているバカな男たちとは人種が違う。ああいう連中のような浮ついたものが男からは全く匂わない。だがと鶴見はそれとなく男の方を伺いながら眉を寄せた。だがどこか狂気めいたものを持っている。ストーカーかもしれないと鶴見は思った。ぬかた、うん、なこれ、これぬかた会長みたいなやつなんですけど、頭って書いてなんていうのこれ。てか頭回んないけど全然その漢字が読めてないませんよ。あ、回答でいいのか。いきます。続き、ぬかた回答の言われていた雪絵の周辺に不穏な動きがあるようだというのは、あの男のことかもしれない。神々、それとも と幸恵が言って鶴見はちらりと彼女に目を返した。それとも一度寝てあげようか。てんてんてん。救いようのない女だと鶴見はゆっくりと息を吐き出しながら思った。何を考えているのか妙にこびた表情を作りながら幸恵は胸を押し付けてくる。どう。鶴見はため息をつきながら小さく首を振った。遠慮します。再び男の方へ目を返した。てんてんてん。何をしているんだ。男の様子がどこか奇妙だった。相変わらず顔はこちらへ向けたままだがその頭をフラフラと振っているように見える。何か人をバカにしているような仕草だった。しかし首を振りながらその表情は全く変えていない。あいつどこか狂ってるぞ。異常な性格の人間だとしか考えられなかった。背が高くがっしりとした体格をしている。ボディービルでもやっているのか。格闘技の選手か。いずれにせよあまり殴り合いたい相手ではなかった。それが異常性格者ならなおさらだ。あなた結婚してるの。小馬鹿にしたような口調で幸恵が聞く。独身です。恋人は。いるわけないわね。幸恵の言葉は無視した。こんなバカな女でも仕事は仕事だ。回答からくれぐれも警護を頼むと言われれば危険な目に遭わせるわけにはいかない。少しぐらい痛い目に遭った方がこの女には楽、薬になるだろうが。だからといって楽って言いそうになった。続き。鶴見は眉を寄せて男を凝視した。いきなり男が自分の頭を殴りつけたからだ。トンと軽く叩くようなものではない。まるでパンチングボールでも打ち抜くような勢いで思い切り殴ったように見えた。その拍子に男の頭は大きく揺らいだのである。一体何のつもりなんだ。無論デモンストレーションなのだろう。ある種の脅しをかけている。鶴見は思わず握っている両手に力を込めた。こいつあれだ。まだ読んでませんけどこの顔グラフィックでわかりますから。てか奴は何を考えてるんでしょうね。66番さん、おっちゃんはリジーだねと。だがおっちゃんじゃねっつの。眠いけど頑張るぞ。とりあえず読むぞ。一人は読むって言ったし。せっかく言ったからね、一応頑張んない。これでスルーしたらさ、時間が時間だからさ、他にやることないじゃん。だって基本的にさ、これで待ってくださってるって方ほとんど。まあ確かにゲロ術の方でやってる人がいるんで、そのなっちゃんやってるもんねこれね。だからそっちを聞くっていうのもあるかもしれないけど、一応さ自分言ってそうやって来てその待ってくれてるっていうのがあるからさそりゃいかねえととか思うじゃんよ、さすがに。だから頑張って来たよ。で鶴見七郎はいやいややってるっていうのがここで分かったよ。やっぱり嫌なんだねこれね。で行きます。24時10分新橋駅で鶴見七郎。しかしこんなやり方で威嚇をする人間などに鶴見は出会ったことがなかった。睨みつけるとか因縁をつけてくるなら分かる。自分の頭を思い切りぶん殴るなどというのはあまりに常軌を逸している。やはりどこかおかしいのだ。あいつはイカれている。イカれた男たちは相変わらずの無表情の頭をゆらゆらと揺らせ続けていた。そして鶴見たちの方に、正確に言えば幸恵に目を据えている。演出者、そうなのかもしれない。幸恵はこういう女だ。このバカ娘をチヤホヤする男などを吐いて捨てるほどいる。幸恵にしてみれば男など自分の言うことを聞くおもちゃにしか過ぎないのだろう。しかしおもちゃにされて喜んでいる男ばかりではない。あれにも真剣に幸恵を好きになってしまった男だって皆無とは言えないのではないか。そんな男が捨てられたことを恨みに思い、逆に幸恵に牙を向く。そういうことがあってもおかしくない。自業自得とも思う。幸恵が自分で蒔いた種だ。 おもりなどいらないと偉そうな口を聞きながら、わがままな子供から成長できないお嬢様。その彼女が自分で作った落とし穴だ。勝手に落ちればいい、と正直なところを思う。だが、鶴見の立場はそれを放っておくわけにはいかなかった。幸恵を振り返り、声を抑えて聞いてみる。あそこにいる男をご存知ですか？てんてんてん。幸恵はポカンとした顔で鶴見を見返した。男に気づかれないように注意しながら小さくそちらを指さす。そこに女性がいますね。その隣の隣にいる男です。幸恵が幾分眉を寄せながらそちらを眺めた。気だるそうな表情だ。ひっぱたいてやりたくなるような寝ぼけ顔。その焦点の定まらない目がふらふらと鶴見の後方へ泳ぐように揺れた。見覚えはありませんか？もう一度聞く。眉を寄せたまま幸恵は鶴見を睨むように見返した。何を言ってるの？あの男をご存知ありませんか？一度見ただけでは判断がつかなかったと見えて、幸恵はまた男の方へ目をやった。さらに幸恵の表情が険しさを増す。おもちゃにしてきた男どもの顔など、おそらくこのお嬢さんの頭からは消えてしまっているのだろう。多分昨日セックスした男の顔だってこのバカ娘は覚えていないに違いない。聞いたのが間違いだったのかもしれないと鶴見は思った。無論だからといって幸恵自身が悪いとばかりは言い切れない。この娘はこういうバカな女になるように育てられたのだ。欲しいものはすべて買い与えられ、叱られることもほとんどなく、甘やかされ放題にされてきた。何もかもが自分の思い通りになると思い込んでいるのも無理はないのかもしれない。これが25歳の女なのだ。考えようによっては哀れでもある。無駄かもしれないと思いながら鶴見はもう一度重ねて聞いた。見覚えがありますか？冗談じゃないわ。人を小馬鹿にしたような顔で鶴見を見上げながら幸恵は言い捨てた。知らない人ですか？あんなやつ知ってるわけがないでしょ。人のことじっと見て気持ち悪い、誰なの？やはり確認させたこと自体が間違っていたと鶴見は思った。で、次。24時11分で新橋駅で鶴見七郎。こいつ銀座まで行くから残り3話。続き。ただ妙だと思わないでもない。ぬかた怪盗はあのような変質者の存在をどうして知ったのだろう。幸恵の周辺に不穏な動きがあるようだという怪盗の言葉が匂わせるものと、あの男の挙動とはどこかちぐはぐな感覚を起こさせる。何なのよあいつ。幸恵が怒ったように言う。何でしょうね。てんてんてん。ムッとしたような表情で幸恵が鶴見を見返した。不穏な動きという言葉にはどこか個人のレベルを超えたものを思わせるのだ。個人的な恋愛感情や憎悪などとは違うもの。政治的な企みとまでは言わないにせよ、単なるストーカーに対して使う言葉ではない。それどういう意味なの？言われて鶴見は幸恵に目を返した。意味なんでしょうねってのは何よ。あなたは私をバカにしてるの？いいえと鶴見は首を振った。校内アナウンスがホームに流れる。2番線に電車が参ります。参ります電車、浅草駅の最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。2番線、まもなく電車が参ります。危ないですから黄色い線まで下がってお待ちください。じゃあ何なのよ。あいつを知ってるかって聞いといて何でしょうねはないでしょう。やはりこの幸恵に尋ねるべきことではなかったと鶴見は息を吸い込んだ。あの男をかなり前からお嬢さんをつけ回しているようです。てんてんてん。幸恵が男の方へ目をやった。男は先ほどと変わらぬ姿勢のまま幸恵を見つめていた。どういう意味があるのか相変わらず頭を小刻みに震わせている。 かなり前っていつから？
2時間ほど前にもあの男を見ました。
2時間？
幸恵の目が大きく見開かれた。
不穏な動きとはどういう意味なのか。
その言葉では陰で何らかの組織が動いているといったものを想像させないか。
組織？
しかしそもそもこの幸恵にそんな組織を動かすような力があるのか。幸恵は金持ちの家に育った頭の空っぽなお嬢さんに過ぎない。
電車が到着し、周囲の人間たちが動き始めた。
注意を男の方へ向けながら、鶴見はガードするようにして乗車位置へ幸恵を促す。神々。
男から遠ざかるように距離を取りながら停車した電車の後ろ寄りのドアへ進んだ。
見ると男の方は先ほどと全く変わらず、突っ立ったままやはり幸恵を目で追っている。
ドアが開くと女性が2人、男性が2人降りていった。
新橋でございます。浅草駅最終電車です。2番線浅草駅の最終電車でございます。
男は相変わらずホームに直立したような格好で、頭だけ揺らし幸恵を見つめている。
ドアの前を固めていた数人のグループが乗り込むのに続いて、幸恵がドアをくぐる。
鶴見は男の方へ神経を集中しながら幸恵の後に従った。
幸恵はさっさと向かい側のシートの端へ腰を下ろした。
鶴見はまだホームに立っている男に注意を向けながら彼女の隣に座る。
稽古するわけじゃないわけ？
幸恵に言われ、鶴見は首を返した。
子守じゃなくて稽古だって言わなかった？
申しましたが。
じゃあなんで座ってるのよ。
一瞬幸恵の言葉の意味が分からなかった。気持ちが電車の向こうへ向いている。
男はゆっくりとした足取りで中央のドアから乗り込んできた。
他の乗客たちの流れをせき止めるようにして、男は通路の真ん中でこちらを向いて立ち止まった。
まっすぐに幸恵を凝視している。
何なのあの人。
幸恵が男を睨み返すようにしながら言う。
何とかしなさいよ、稽古するんだったら。
いかにも男の行動は異常だった。見方によっては挑発しているようでもある。
ドアが閉まり電車が動き出した。その途端鶴見はじくりとしてシートから腰を浮かせた。
男は体を前のめりに傾けたかと思うと、そのまま派手な音を立てて頭から通路の中央に倒れた。とっさに鶴見は幸恵を男から隠すようにして立ち上がっていた。
それはまるで棒切れでも倒したような感じだった。人間が倒れたようには見えなかった。
しかし男は何事もなかったかのように床から体を起こし、そしてまたこちらへ向かって直立の姿勢をとった。
その鼻が床の汚れをべったりとつけているのを拭おうともせず、男は鶴見と向かい合うようにして立っていた。
そしてその目は手前に立っている鶴見を透過するようにして幸恵を見ていた。
こいつは一体何なのだ。
怖いわ眠いわ。伝わるでしょうか。
で、次。
24時12分で新橋から銀座まで、で鶴見七郎電車内。
相変わらず男は頭を小刻みに震わせている。
見ると寮の拳を握りしめ、その拳もブルブルと震えているように見えた。
怒り？
怒りもそのように見える。無表情だが体全体を震わせて、その怒りを必死でこらえているように見えなくもない。
一体何者なのだ。
幸恵はあいつのことは知らないと言った。嘘かもしれないが、幸恵の表情を見た限り嘘を言っているようには思えない。
ちょんちょんと腰のあたりをつつかれて、幸恵は後ろを振り返った。座ったままの幸恵が眉を潜めるようにして鶴見を見上げた。
また間違えてる。なんでこれ幸恵って呼んじゃうんだ。続き。
何なの。
鶴見はもう一度男の方を振り返り、そして男に目を据えたまま幸恵の横へ腰を下ろした。
よくわかりません。
わからないって何よ。
言いながら幸恵はピシャリと鶴見のもものあたりを叩いた。 そちらへ目を返す。
なんとかしたらどうなの？警護するためにいるんじゃないの？何座ってるのよ。
男の存在を知らせたのはつくづく失敗だったと鶴見は思った。
あいつの目的が分かりません。妙な男ですが何をしたというわけでもありません。
バカじゃないの？てんてんてん言われて鶴見は雪に目を返した。
じゃあ何？あいつが何かするまで待ってるってことなの？呆れちゃうわね。
鶴見はため息をついた。
何かされる前にやることってないわけ？ずっと私を見てる。気持ち悪い。何かされてからじゃ遅いんじゃないの？
鶴見はもう一度男の方へ目をやった。男は同じ格好のまま雪を凝視している。
他の乗客のことも考えなければなりません。
他？
確かに危険な雰囲気を持った男だと思います。だからこそ慎重でなければなりません。
言葉は雪絵に聞かせながら目は男に据えている。
何かの拍子に暴れ出す可能性だってあります。しかしここは走行中の地下鉄の中です。下手なことをして他の乗客に迷惑がかかってもまずい。
てんてんてん
鶴見の言葉を理解したのか、あるいはふてくされたのか、雪絵が口を閉ざした。その両方かもしれない。
しかしと鶴見は男を見つめた。こいつの目的は何なんだ？
ストーカーかもしれないとは思ったが、これほどあからさまな行動に出るストーカーというものがいるだろうか。そういうやつは影に隠れてこそこそとしているものではないのか。
横にいる鶴見のことは一切目に入っていないような様子もまた異常だった。
鶴見の方もかなりあからさまに睨み返しているのである。なのに鶴見の方はちらりとも見ない。
目が合わせられないといった感じではない。完全に無視している。
あの男にとっては鶴見など存在していないとしか思えない。
雪絵の前に立ちふさがり、男の視線を遮って、もあいつはまるで鶴見を透過するようにして雪絵のいる位置に視線を固定していた。
狂っている。
こいつがぬかた怪盗の言われていた不穏の正体なのだろうか。
どうもピンとこない。
怪盗から雪絵を警護しろと言われた時、漠然と鶴見が思ったのは雪絵の誘拐を企んでいる組織でも存在するのではないかということだった。目を入れても痛くないほど可愛がっている孫娘が誘拐されれば、どのような理不尽な要求でも聞かざるを得ない立場に立たされてしまうのではないか。神々、そして世の中に雪絵ほど誘拐しやすい女はいないと思われるのだ。毎日ふらふらと遊び歩き、簡単に男と関係を作ってしまう。ほとんどバカだ。
しかしこれから雪を誘拐しようと企んでいる男がその標的を睨みつけたまま動かないというのも解せない。
あの男のやっている行動は相手に危険信号を送り続けているようなものではないか。つまり脅しているとしか思えないのである。
脅し、威嚇。しかし一体何のための威嚇なのか、どんな種類の脅しなのか。
まもなく銀座です。日比谷線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きを乗り換えです。
車内アナウンスにふと目を上げた。
次の銀座で降りましょう。
鶴見は雪を振り返っていった。
銀座で？
雪がいぶかしげに聞き返す。
なんで降りるの？赤坂見附まで行くんだって言ったでしょ。
車で参りましょう。どうもあの男は気に入りません。この電車の中では適切な行動も難しいのです。
ふんと雪絵は鼻を鳴らすようにして目を背けた。しかし次で下車することを拒否もしなかった。おそらく雪絵自身もあの男から離れたいと思っているからなのであろう。
で次
このトーンでね、やるっていうのはかなりね微妙、テンション微妙で、いきます。次、最終回。24時13分で新橋から銀座駅まで鶴見七郎。
こういう時第三者は全員が敵であることを鶴見は知っていた。都会ではなおさらだ。都会の人々にはすぐ隣で起こっていることも地球の裏側の出来事と変わらない関わり合いになることを極端に恐れるんだ。
大勢の人間がいる目の前で暴行にあったというニュースなどさほど珍しくもない。相変わらず男は雪をにらみつけるようにして立っていた。電車の振動が大きな彼の体をゆらゆらと揺らし続けている。鶴見は注意深く男の監視を続けた。問題は次の銀座で下車するときだ。男には雪絵以外の一切が目に入っていないように見える。人のいる場所では行動を控えるといった常識などあの男は持ち合わせではいまい。鶴見と雪絵が下車したとき彼はどんな行動を取るのか、十中八九追ってくることは間違いない。わからないのは男の目的なのだ。あいつは何を考えているのか。電車がガクンと大きく揺れてスピードが落ちる。銀座だ。フーと鶴見は息を吐き出した。ドアの位置を確認する。雪絵のすぐ脇にドアがある。あの男の横にもドアがある。男はどちらのドアを使うだろう。いきなり車内が明るくなった。ここは先頭車両。首を回しホームの状況を確認する。ホーム最前部に階段がある。あの階段を使いたいところだが、向こうのドアから男が降りた場合には行く手を阻まれる格好になる。電車が止まり、シューという音とともにドアが開いた。降ります。鶴見は言いながら立ち上がり、シートから腰を上げようとしない雪を促した。お願いします、降りてください。もう一度言う。雪恵はそれでようやく立ち上がった。男の方を注意しながら鶴見は雪恵を先に立ててホームへ降りる。ありがたい。男は雪恵の後を追って車内を移動していた。行く手を塞がれないです。ホームでの移動はなるべく短く済ませたかった。てんてんてん。ホームの様子がいささか妙に感じられた。目つきの悪い男は数人あちこちに散らばっている。彼らはホームの両側に電車が止まっているにもかかわらず乗車するでもなく立っている。神々、何気なく後ろを振り返る。あの男が電車に乗ろうとしていた老人を突き飛ばしてホームへ降りるのが見えた。老人はペタンとホームに尻餅をついた。なんてやつだ。そばにいた老婦人が倒れた老人にかぶさるようにしゃがみ込んだ。男の方はその二人に構うことなくこちらへ向かってくる。ギクシャクした妙な歩き方だった。雪をせき立てるようにして階段の方へ向かう。前方から来た若い男とすれ違った。倒れた老人を助けようというのだろうが、できればあのストーカー男を足止めしてほしかった。周囲がパッと赤く輝いたように見えて、とっさに鶴見は後ろを振り返った。キャーと雪恵が悲鳴を上げながら鶴見の腕にしがみついてきたが、驚いたのは鶴見も同じだった。ホームの中央で今すれ違ったばかりの若い男が全身から炎を吹き上げていたのだ。男の体が燃え上がっていた。男は火だるまになりながらホームに倒れ込み、叫び声を上げて転がる。理解不能な事態だった。目の前で起こっていることが理解できない。依然としてストーカー男は雪絵を無表情に見つめていた。異常な事態だった。雪絵はガタガタと震えながら鶴見の腕にしがみついている。男が握った右の拳をこちらへ上げた。体を痙攣させながら雪絵の方へ右腕を突き出している。とっさに鶴見は雪絵の体を抱え込むようにしてキビスを返した。とにかくあの男から離れるべきだ。起こったことを理解するのは後でいい。今は雪絵を安全な場所へ避難させることだ。男はホームの中央で仁王立ちになり、体を激しく震わせている。鶴見は雪絵を抱えるようにしながら階段へ向かった。前方で二人の男が青いクーラーバッグを引っ張り合っていた。何が起こっているんだ。駅全体が異常だった。ここから早く離れるべきだ。クーラーバッグの取り合いをしている横をすり抜けるようにして鶴見と雪江は階段へ向かった。その階段からサラリーマン風の男は降りてきた。男は何事かというように鶴見たちの背後に目をやったまま階段の下で立ちすくんだ。 階段を登ろうとして鶴見は一度後ろを振り返った。幸恵も釣られたように男の方へ目をやる。男は依然としてホームの中央で仁王立ちになっていた。男が両腕を広げた。そして次の瞬間、男の体がいきなり真っ白く光りながら膨張したように見えた。鶴見はとっさに幸恵に覆いかぶさった。同時にとてつもない衝撃が体を階段に叩きつけ、鶴見の意識はそこで途絶えた。終わりでございます。では一応読んだ、頑張って。よし。で、次24時13分の後何があったかっていうことですけども、まあ、毎回読んでるんで、いつも聞いてくださってる方はわかるんですけど、とりあえず読みます。スクロールして上がってくるのをね、待たなきゃいけないんで。そうか、鶴見の方をやったおかげでぬかたのことがねちょっと分かったのと同時に、そのまあ爆発したやつがぬかた幸恵を一応なんつうのターゲットで置いてんのかなっていうのが少しなんとなく分かった感じ。真相は分かんないけど、まあいいや。じゃあ行きましょう。昨夜午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停止していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れている。やーべえ、これ毎回40回ぐらい読んでるはずなのに、噛むってことはね、もうね、朝っぱらだから全然もう、口も回らないしね、頭も回らない。ボロボロ。とりあえず読んだぞ。67番さん、ほんとそれも毎回リチに読むよね、と。いや、だって一応さ、読まないとあれでしょ、だって流れとして。あれじゃん、だって。初めて、ほとんどいないと思うけど、初めて聞く人もいるかもしれないじゃないですか。そこでさ、ねえ、これ読まなかったらあれだから、一応読んでるよ。だから、なんつうのかな。そこまでがちゃんと1話だっていう形で、読もうかなっていうのはあって、そう、24時13分で終わりではなくて、そこまでがっていうので一応考えてはいるので、読んでるよ毎回。一応ね、まあ短いし、それ読んだところであんまり別に変わんないじゃないですか。とりあえず74人目終了で、残り25人やってるわ、頑張ってるわ。残り1/4、しかももうほとんど長いやつが、あ、でも長いやついるんだよね。17話完結と18話完結がいるんだよね、足して3人の分。だいたいこいつら読むと1人1時間半以上かかるんで、相当ヘビーなんですけど、それでもなんとかね、そう、毎回リチに読むよねとかね、書き込んでくださってる方がびっくりですけどね。はい、遅刻って言った方か。すげえ。これでも減らずにちゃんと聞いててくださったと。こんなね、てか今日だって、いつも以上にさ、あれじゃん、なんか噛んでるしさ、トーンが低いし、で、これ、やっぱりね、文読むとね、なんていうのかな、自分が早くしてバーってさ、
お、こんな時間にお初ですと、68番さんね、いつもこういう風なあれをつけてる方なんでしょうかね、ちょっとわかりませんけど、子猫さんですね、だいたいそのなんつうのかな、うん、そういうてかね、下老日でやってたんで初めてですね、こういうのは基本的には、うん、初めてだよねこの形はね。まあとりあえず、お初ですと、うん、初めまして、で初めて聞きましたが何のお話を読んでるんですか、オリジナルのお話とか何ですかと。てかね、こんなテンションの低いね、いつもはもうちょっとあのそれなりのテンションでやってるんですけど、今日はあのこんな時間で5時起きでね、始めちゃったっつうのでこんなトーンで申し訳ないですね。上の方あの61番が自分の書き込みなんですけど、そこの絵を押していただければわかるんですけど、アドレスのね、うん、今やってるのはですね、99人の最終電車で作は井上夢人、ハイパーテキスト小説で銀座線舞台で、23時56分から12時13分までのお話、最長でで99人キャラがいてですね、別々のお話があるんですよこれで。自分はまあゲーム朗読実況スレで、朗読してるものなので、今ちょっとジータに移ったんですけど、その続きって形でやってて74人目を今読み終えました。で残り25人っていうことです、うん、でその73人分、今日は74人目読みましたけど、73人分はですね、ゲーム朗読実況するのファイルバンクの自分のフォルダーの中に全部入ってます。足すとですね1ギガ超えちゃうんですけどね。基本的に朗読だけじゃなくて自分雑談とか他のゲームをやったりとかしてるんで、トータルするとそうやって1ギガ以上っていう形になっちゃうんですよね。オリジナルの話とかではないし、うん、このハイパーテキスト小説の方を読んでるって形ですね。はい、うん、これでお分かりになったでしょうか。お初ですが来たよ。最近初めての方っていうのはそんなにね、てかお初ですっていう方もそんなにいないんでね、もうある程度そっちの方でやってて、ありがたいことに固定でそうやって聞いてくださる方がわっといたんでね、あんまり初めてだっていう風に、しかもなんつうの、書き込んでくださる方っていうのもいなかったので、それはちょっとジータならではなのかなと思ったり、あっちのゲーム朗読実況するではあまりねこういった流れっていうのはそんなになかったんで、それは、うん、ジータならではだなと思ったりしましたね、うん、掲示板もしょぼくて申し訳ないですね、あんまり自分知識ないからあれなんですけど、うん、つうわけでですね、とりあえずこれでお分かりになっていただけたでしょうか。てかファイルバンクのあれもやった方がいいのかな、ファイルバンクの方には片っ端からそのアップしていくんで、そう99人の最終電車はねちゃんと99人読み終えるまで、うん、自分が毎回読んでるわけじゃなくてゲスト呼んで読んでいただいたりとかしてるんで、うん、このなんて言うんでしょう、68番さんのこの子猫って書いてある方はですね、もしやどっかでやってるような方なんですかね、このネットラジオわかんないですけどね、うん、もしやっててですね、こういうのを読んでもいいと今度、呼ばれれば読みますよとかね、いう方でしたらですね、ぜひ一人分読んでもらいたいと、うん、っていうのもあったりしますね。そう、自分、そうだ、スカイプ ID とかじゃあ載せとこうかな。てか、そういう方なのかどうかちょっとわかりませんけどね。それとも、その、いろんな、その、ネットラジを聞いてらっしゃる方でこういった子猫っていう名前をつけて、書き込んでくださってるという方なんでしょうか、ちょっとわかりませんけどねその辺は、うん、でですね、ていうかね、最長で18話なわけですけど、23時56分から12時13分までだいたい一人読むの1時間半から2時間かかるので、さすがにね今6時でしょ、6時20分ぐらいでしょ、ここでね次のやつを潰すっていうのはね、6話完結でも今日6話のやつ読みましたけど53分、まああんまりダベってないから、そうだなやっぱり40分ぐらい、
わし、その朗読に時間かかるっつうので、レッスン日とかあんまりしてませんからね今日はね。時間が時間なんで、っていうかね、聞く人多いこんな時間なのに、なんで、起きてきた、もしかして。確かに5時にやるっつったからさ、いっけねーみたいな、起きてきてさ、あの自分がやってんの、あのなんつうの探して、やってるじゃんみたいなのあんのかもしれないけどさ、6時だぜ。だって俺5時起きでさ、やっぱり朗読やるとさ、息吐き出すのが多くなるから、脳にさ酸素が行きにくくなるからさ、やっぱりぼーっとしてんですよこれ、そういうのがあるからね、また眠くなってきたわけですよ、それなのにすごいね、なんでこんなに、もう下老術って外してるのにこんなに多くの方が聞いてくださってるのにびっくりですけどね。どうしよっかな、アナザームーンホイッスルはね、アナザームーンホイッスルっていう振り芸をもうやってるんですけど、ムーンホイッスルの方をやってないのにアナザームーンホイッスルを先にやってるんですけど、そっちの方をやるかな。でもかなりヘビーなんだよなあれも、とりあえず一人呼んだからまたここで去って、今日のまた、なんつうの、夜とかに来れたら来ようかな、そうするとすごいね、今日なんつうの3回、来ることになるね俺ね。そう、自分はゲームの独実況するで、まあ、知らない方もいるかもしれないんであれですけど、朗読も雑談も同じテンションに聞こえるけどそうでもないんだねと。雑談だったら少し上がってきた、わかんないけど、少しテンション上がってきたかな、わかんないけどね。自分はね、こうやってジータに一応映ってますけど、基本的にはゲーム朗読実況するとつながりはあるっていう形でまだ やるつもりではあるんで、そっちの方でね、約10ヶ月ぐらいか、10ヶ月ぐらいやらせてもらって、配信数が130回ぐらいかな、数えてないから何とも言えないけど、で今日は、ジータで2回目と、そうっていう形ですね。コアリスナーはマウント名で登録してると思うんだぜと。あ、そうだからマウント名で登録してくださってるっていうのもあるんで、だから下老術で拾ってないで、その本当に自分のそのなんつうの配信を、聞こうと思って、そうやって番組名とかマウント名とか、まあ、ジャンル名で今度拡張って入れれば自分のになりますけど、そうやって入れてくださってるというのでね、かなりありがたいっていうね。コアリスナーとか言ってるしね、コアリスナーとかね、本当にラジオ番組みたいになってる、そんな、まあありがたいですけどね、非常に。でもどうなんだろう、俺あれなのかね、やっぱりもうこっちでやってていいのかなってことは、もうさすがにもう戻る必要ないってことかな。コラボってもこっちでやりますよ、基本的にその誰か呼んだりとか、下老術のメンバーのどなたかを呼んでやってもらったりとかするときもこっちでやっちゃいますよ、そうなるとまあね、なんつうのかな、最近下老術の方も顔するようになりましたから、自分がその入っていかなくてもなんねっていうのがあるんで、そうだからいいかなとか思ってるんですけど、マウント名で撮ろうかっていうかさ、でもさ多くね。本当にびっくりしたよ、なんか、ファイルバンクの、そうだな、配信終了後にファイルバンクのアドレスも載っけて、ここのここで、っていうのを書いといた方がいいのかなっていうかさ、そういう説明なんつうの、掲示板にさ説明とか書いといた方がいいのこれね、そういうのはどうやって書くんだこれ、分かってねえわー、参ったわ、全然分かってない、困ったねおい、その辺をちゃんと調べとかないと、ジータでやってる人に聞くか、あとはそういう知識を持ってる人に、でなるほどっつうので、作るっていうね、本当に知識ないからねそういうのは、だからダメなんだよな、申し訳ないですけどね。じゃあですね、っていうかね、5時、そうだな、っていうか今日1時間ぐらいやったのかこれ、またやべえ1時間ぐらいで2連続っていうね、
自分らしくないですけどね。だいたい食べてて2時間とかあれですけど、やっぱり眠み、うん、6時だもん、6時20分だもん。やっぱりね、仕事あって寝ないで一回やって、それで仮眠を、4時間か、てか仮眠っていうのかわかんないけど、でも4時間くらい寝たからあれなんだけどね。でもやっぱり眠みはね、朝っぱらから、うん、だからさ、この辺で、そうだね、わからないけど、とりあえず配信終了後に、ゲロージのファイルバンクのアドレスとスカイプ ID とかその辺も全部載せてですね、書き込んどきましょう、うん、っていうかこんな時間にやってですね、そういうのに食いつく人がいるのかどうか分かりませんけどね。とりあえず、思ったよりこんな時間にもかかわらず多くの人が聞いてくださっているということで、そう、一応そのね、書き込もうかなというふうに思っちょります。てなわけでですね、さすがにあんまりね、続ける記憶が、うん、そうそうなんだよ。だから71番さんそうなんだけど、ジータだとシンチさんも入りやすいわけだから、掲示板トップに説明があった方がいいと思うんだよねって、そう俺も思ったんだよ。だけどトップにどうやって入れんだこれ説明、で準備不足で始めちゃった感あるなって書いてあるけど、そうだからその辺のねあれをね作っとかなきゃまずいなと今思ったわけだけど、どうするんだこれ。はい、チーターやってる方に聞きましょうね。ワンちゃんとかね、T さんとか、うん、その辺聞きたいと思いますわ。まあ、別の方でも知ってる方がいたら教えてもらいたいんですけどね、ここでこうしてこうすればみたいな、失敗したな、まあ次から、つうことで、この辺でちょっと終わりにしたいと思いますわ。っていうかわざわざ起きてた人とか、まあ、なっちゃんの方聞いててこっちの方にっていうのはあんのかもしれないけどね、今起きたのかよ、もう寝るっつーの。72番さん、拡張板に発列だぜって書いてあるけど、ありがとうございます。書き込んでくださってありがたいんですけど、でももうやめるっつーの今日、とりあえず寝みし、そうだから、勘弁してくれと、書き込みはサンキューですけどね。73番さんで、日本語おかしいな俺クソ眠いと、先ほどそのねでもいやなんとかわかるぜ、だって俺も日本語おかしいから大丈夫だよね、クソ眠いでしょ、寝ようよ、74番さんがっつってるけど、今来たらね、やめるっつったからね、だからファイルバンクに今日の分アップしてどれだけこいつが眠かったかっつうの分かるから、てか今のトーンでも眠いの分かるでしょ、で今日のまあ夜とか来れんのかな分かんないけど、ちょっとね実況環境があんまり今良くない状況なので、またね深夜とかに行くかもしれない。なんつうのゴールデンタイムとかに行くのはね、さすがに難しそうだね。本当はまあできたらやりたいなとか思ったりしたんだけど、その1時間半のやつとか潰したいなとか思ってたから、何言ってんだよ。75番さんがあと23時間はいけるよと。だからね24時間配信の方はね、もう勘弁してくれと。一度29時間やってるからね、俺ね。そう。29時間配信の方は、ファイルバンクにアップしてるんで、もしよければ聞いていただければと思いますよ。聞いてなかったとしたらね。いろんな人呼んでやってましたからね。そう。だからその辺のファイルバンクの話とかもしても、どこだよってわかんない人もいるかもしれないから、アドレス乗っけなきゃいけないんだよね。そう。てなわけでですね、この辺で、だってね、さすがにみんな眠いと思うよ。だって、てかほとんどの人は寝てさ、録音してんのかもしんないけどさ、とりあえずスタートしたの確認して、録音スタートして、寝るっていうね、してんのかもしれないけど、だからそういうことだから、寝ますよ、
てなわけでですね、聞いてくださった方、お疲れ様でした、ありがとうございました。うん、録音してる方もね、ありがとうございました。とりあえず99人の最終電車は74人目終了で残り25人、うん、残り4分の1ということで、あとねラストスパート。ああ、そうなの、おっちゃん専用ファイルバンクも用意した方がいいんじゃねと。でもとりあえず99人のやつはこれが終わるまではゲロ実の方に入れていきます。そうじゃないとおかしいから。向こうの方に73人目まで入ってて、突然こっちの方の専用作ってファイルバンク、そっちに74人目から入るっていうのはちょっとおかしいと思うんで、その辺はまだ入れていこうかなと。ゲロ実の方にね。で99人終わったら自分の方作って入れてもいいかなとは思ったりするけど、うん、でもね、自分ね、ファイルバンクね、果たしてそのなんつうのキープできんのかと。自分持ってるんだけどファイル消えちゃいそうなんだよね、すぐ、ま、あのなんつうのログインし忘れて。だからね、どなたかにそのなんつうのずっと残すとしたら、保守的なか、うん、その保持していくためにさ、ログインしてくださる人を誰か募んないといけなかったりしそうだよこれ。自分忘れちゃいそうで、実際ね、自分ね、自分のファイルバンクの方に昔ゲロウチの提供のコラボったのがありましたけど、あのファイルを入れといて実況者の人にこっから落としてつってやったんですけど、すぐね忘れてね、ファイル消えちゃうんだよね。だからまたアップし直したりとかしてて、そうそうそう、そういうのがあったからああそうか、77番さんで、とりあえず99人はゲロージでやってしまった方がいいような気がするんだかなと。そうか、じゃあ99人でもな、またこうやってさダベってるとまたなんかいろいろ言われそうだからさ、そうだからあれなんだけどね、うん、99人はゲロージでやっちゃうのか。でも残り25人もいるからね、まだまだこっちじゃなくて向こうでやることになるぞ。そうするとこのスタイルで、うん、無理して別に雑談してるわけじゃなくて、なんかダベっちゃうからさ、うん、だからいけなくてそれでまたいろいろあるかなと思ったから、どうしようかなっていうので、やっぱりこっちでやってる方が気が楽なのかなと思ってるんですけど雑談の時だけこっちに引っ越したらいいんだよと。でも俺だって間で挟んだりするじゃん、だって間でレス読みで、そうか難しいな。じゃあ次、じゃあ次回、今日なのか、まあ深夜だから明日、正確には明日という形で来るのか分かんないけど、その時じゃあゲロウ実一回行ってとりあえず99人読んで、それで板こっちですわつって貼って雑談こっちって動く。99人はあそこでやるの。そうか、で79番さんもそうそう、雑談長くなったらこっち来りゃいいんだよと。なるほど、じゃあそうしてみようか。でもとりあえず完全にこっちに移行することを考えて、説明とかその辺を入れとくようにはしましょう。作り方分かったらね、今はちょっと分かってねえし眠いから、とりあえずここで寝るけど、次、まあ今日また来ますけど、ていうかさ、連続配信回数がすごいことになってるよね俺ね、うん、毎日やってるから、まあいいや。でだからその辺分かり次第入れて、でとりあえず今日の深夜ぐらいに多分行くだろうなっていう回の時はゲロウ実の避難所の方に一回行きますわ。本スレ行く？本スレ行くのはあれじゃねえの？本スレ行ってさ、板こっちですわってそっちの移動しちゃうっていうのまずいよね。だから避難所の方に行くよ。うん、本スレ空いててもちょっと、今回は避難所で行く予定で、避難所で行って、んで、99人とりあえず1人か2人、これあくまで予定ね、これね。本当にそうなるかわかんないけど。でそれ読んで、で、あれだ。 その後、まあ、話し始めるようになっちゃったら、だから99人終わって形が完全にそのレス読み状態に入ってったら、こっちのジータの方の板のアドレス貼ってこっちでやりましょうかつって、こっちでやると、うん、っていう形にしてみるいいのかな、うん、そうしてみようか、まあ、とりあえずじゃあそういった形で行ってみようか。じゃあまあね、予定として、あくまで予定ですけど、そうする予定でいましょう、うん、てなわけでですね、じゃあこの辺で今回の配信は、終了ということで、聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。さっきも言ったような気がしますけど、じゃあこの辺で終わりにしたいというふうに、思います。書き込みで、自分がお疲れさんしたって書き込むときに、わかったわかった、80番さんね、とりあえずやってみてから考えようぜと。やってみてからね、はいはい、よし。だから、まあ、とりあえずやってみるよ、うん、じゃあなわけでですね、この辺で終わります。うん、どうなのかな、わかんないけど、新規さんが来るのか、それとももうね、さっき書き込んだ方が去っていくっていうのもありますけど、普通にね、なんだそりゃっていうので、じゃあ、この辺で終わりにします。自分のそのお疲れさんでした書き込みのところにいろいろ書きたいと、いろいろつってもね、ファイルバンクのアドレスと自分のスカイプ ID と か、その辺もね、掲示板の準備のところに入れとけっつうの、あれですけどね。で、81番さん、辞めると言ってから2時間ほど続くのがイサムさんと、っていうかですね、あの、今日はすぐ辞めるぞ、2時間ほどだべってた時もあった、確かに、っていうか何度もある、だけどそう、辞めるって何か言ってんだってね、ごめんね、だからこっちでやってるってのあんだって、こっちでやってるとか、このスタイルになっちゃったよ。で、82番さんね、まあなんとかしてダベリを極力少なくしてさ、気力を割ろうぜと。無理もうだってこうなっちゃうんだ、女ってしょうがないじゃん、気力を割んないよ最近自分。そうやってレスしてくださるからまた余計なんですよ、余計そうやってまたダベっちゃう、うん、まあ、とりあえずやめる、うん、じゃあ、今日来れたら来ますんで、避難所の方に行きますんでね、じゃあそういうわけで、この辺でバイバイ。